水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、しばらくの間お付き合いのほどお願い申し上げます。立川談笑でございます。時代が随分便利になってまいりまして、例えば今インターネットなんていうのがありますね。美味しいお店を探そうかなと思った時にちょんちょんちょんと検索するというと、もう数百件数千件あるいは数万件というような店舗情報がすぐに目の前に出てくる。これ便利でございますね。でインターネット何でも探せるのかと思うと、意外に探せないものというのがある気がするんですね。何かというと自分の記憶。ある時なんかね、ありますよ、向こうから挨拶されるんですね。どうもなんてのこと言って、で私も顔は覚えてますから、あどうもなんて適当に話は合わせているんですけど、一体どこの誰だったのかが思い出せない。これが辛いんですね。で向こうは親しげに話をしてくるし、こっちも適当に話を合わせてるんだけれども、どうも話の雰囲気からして、この間なんかは高校の時はさなんていう話をしたんで、あ同級生かと思って、ね、それなりに話合わせて、バカだな、何部だっけなんて話をしてたら、どうも話がおかしいんですね。気がつきましたよ、その人同級生じゃなくて先生だった。あーどうもすみませんって言うんで、そこからもうガッチガチのね敬語になったりなんかしましてね。あー世の中便利になりましたけれども、私の頭の方が不便になってくるという難しいところでございますが、今日はそんな探すをテーマにしたお話でございます。改めましてこんばんは。東京 FM FMO落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。
落語とお金っていうのは切っても切り離せないものでございまして、お金の話もたくさんございます。そんな落語からお金について学ぼうという、まあそんな難しい話ではございません。落語からお金の知恵やなんかをちょこっとでも持って帰ってくださいね。
そんなお金にまつわる落語からあなたの未来を照らします。さあ今日の演目ですが、立川談笑さんにストクインを披露していただきます。お楽しみに。水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組は水保証券の提供でお送りします。
旦那お呼びだそうで、ああ熊さん来てくれたね。いやお前さんを呼んだってな、他じゃないんだ、うちのねせがれのことなんだよ。この20日というもの何も口にしないんだよ。ねえ、あちこちのお医者様に見ていただいたんだけれども、どうもこれは心の中に抱えてるものがあるんじゃないかってんでね、お前さんにだったら話をするんじゃないかと思ってさ、お前さんに、その訳を聞いてもらおうと思ってね、せがれのところに行ってもらいたいんだ。あらそうですか、へえわかりました。じゃあ行ってまいりますんで。若旦那大きな声だよ、入っておくれよ。何やってんですか若旦那、何か心に思ってることがあるって。何があるんですか、足になったら言ってくださいよ、ね、だってお前にでも言うとさ、どうしたって笑いそうだよ。笑いやしませんよ、言ってくださいよ、ね、何心配してるんですか、何があるんですか。お前今にも笑いそうじゃないかね、恥ずかしいんだよ言うのが。あ恋煩いですか、やめておくれよ恋煩いだ、やっぱり笑うじゃないかお前さんは。いや一遍だけ笑わせてくださいな、どこでどういう相手なんですか。お前だから話をするけれどもさ、20日ばかり前だよ、上野清水さんに行ってね、お参りを済ませて茶屋で一休みしているところへやってきたのが、友の女性を3人ばかり連れた若いお嬢様だよ。これがさ水の垂れるような人なんだよ。はあ、みかんを踏みつぶしたような。いやそうじゃないよ、いい女の人のことを水の垂れるようなって言うじゃないか、もうドキドキしてさ、そのうちに向こうがねひょいっと立って、帰りがけるんだけれども、膝の上の茶ぶくさ、これがポンと下に落ちた、これが気がつかないからさ、私が拾って、それを渡してあげるっていうと、かの泣くような小さな声でありがとうございますってんでさ、もうこっちも向こうもブルブルブルっと増えたんだよ。はあ、それで、ね、
向こうがさ、バイヤーさんからなんだか短冊みたいなものを受け取ってね、サラサラサラっとそこに書いて渡されたんだけれども、ここに書いてあるのが、お前聞いておくれよ、瀬を早み岩にせかるる滝川のって、わかるだろ。わかりますよ。それ何の呪文でしたっけ。いや呪文じゃないよ。え、ストクイン様のお歌だよ。瀬を早み岩にせかるる滝川の、割れても末に会わんとぞ、もう今は離れ離れになってしまうけれども、いつかは一緒になりましょう、結婚しましょうね、とそういう歌を渡されたんだよ。え、もう それっきりさ、もう家へ帰ってくれてたあの人のことばかり考えてね、もう食べ物もないも喉を通らないんだ。なるほどね。うん、でそれどこのどなたなんです、そのお嬢さんってな。わからないんだよ。いやわからないってさ、え、その短冊にその歌を書いて、その裏にこう名前とか何年何組とか書いてない、書いてあるわけないじゃないか、そんなの。わかりやしないんだよ。なるほどね。わかりやした。そういうわけですね。どう旦那、聞いてきました。うん、どうだって。これがね、大笑いなんだ。恋煩いなんつって。え、どこのお棚のどこのお嬢さんなんだ。いやそれが分からねえってんですよ。え、だからね、もう雲つかむような話ですよ。お宅のせがれはね、もう諦めた方がいいかもしれない。バカなこと言うんじゃないんだよ。え、おいおいおい、さあさあさあ、じゃあね、お前ね、そのお嬢様、もう草の根を分けても探し出しておくれ。いやダメですよ、そんなの歌しかわからないじゃありませんか。頼むよ、お願いだよ。え、あのね、見つけてくれたらお前が住んでるあの三軒長屋、あれお前にやろうじゃないか。え、借金だって全部棒引きにしてやるよ。はあ、あの三軒長屋いただけるんですか。さあ、ただしもしも見つけてこないときにはお前をせがれの敵として名乗って出るから。冗談じゃありませんよ。あら、お前さん、おかえり。いやー、えらいことになったんだよ。何がさ、え、うん、うん、若旦那が、恋煩いで、あらららららら、甘えてるんだね。そうなんだよ。うん、で、その手がかりっていうのがさ、その、何、背を早み、岩にせかるる滝川の割れても末に会わんとぞ、もう、これしかわからねえってんだ。え、ところばんちもさ、え、店の名前も、もうどこの誰だかもわからねえ。それしかわからねえってんだ。しょうがないね。本当にさ、知らないよ。売っちゃっときゃいいよ。そうだよな。いや、俺もそう思ってさ、いや、何しろその女見つけてくるってと、もうあの旦那と来たらさ、この三軒長屋うちにそっくり触れるってんだよ。冗談じゃねえやと思って、お前さん言っといで、草の根分けてでも探しておいでってんでさ、これから、日が明けるってとあちこち歩いて探してやりますけれども、分かりません。翌日歩いても分からない。その翌日も、ねえねえ、ちょいとお前さん、え、そんな手探りでお笑いでやったってしょうがないじゃないか。え、人の集まるところ、え、お湯屋さんだとか紙井戸とかそういうところでやるんだよ。いいね、今日見つけてこないってと、うちに入れないんだから。行ってくるよ。瀬を早み岩にせかるる滝川の、ごめんください、床屋さんですね。え、あら、ずいぶん空いてますね。らっしゃい、ご覧の通りすぐできますよ。じゃあまた来ます。おかしな人だね、どん。ごめんください、この床屋さん、ここ混んでますね。え、随分混んでますね。これご覧の通りでね、5、6人待っていただいてるんですよ。あ、そうですか。じゃあちょいと私も待たせてもらいますんでね、ちょいと送り合わせで、すいませんすいません、はい、ごめんなさいごめんないよ。さあ、一生懸命あちこち歩きまして、湯屋に20軒床屋に36軒ばかり、やっこさん顔中ヒリヒリしちゃって、床屋さんですか、やってもらえますか。いや、やりはしますけれども、ご覧の通り混んでますよ。それいいけど、あんたさっき来た人じゃありませんか。そうかもしれません。これが36件目ですから。もう、お前さん、顔中やるとこありませんな。どうかヒゲでも植えてくれませんか。そんなことやったことないよ。さあさあ、じゃあね、そのあたりでどうぞおやすみなさいな。瀬を早み、おう、ちょいと、急いで取られてよ。うん、なんで、親方忙しい、仕事、仕事じゃねえんだ。いや、バカな話があったもんでさ、ほら、お棚のお嬢さん、俺は恋煩いだってんだ。20日ばかり前にさ、清水の観音様にお参りに行った帰り、茶屋に寄ったらいい男がいたってんで、それっきりぽーっとしちゃったってんだ。さあ、その男を探してこいってんで、見つけたものには褒美に100円くれるってんで、もうみんなでもって、100円目当てでね、探して歩いて るんだ。手がかりってのがさ、歌の文句だってんだよ。背を早み岩にせかるる滝川のって、こんなバカバカしい話があんのかと思ってさ。三軒長屋、三軒長屋。おい、変なのが出てきやがったよ。え、おちょちょちょちょ、話せ話せよ。こんなところに三軒長屋いようとは思わなかった。ちょちょちょちょ、何よそれ。え、何それって何か、おめんところの大人のその若旦那が背を早み100円見つけた。さあ、うちのお棚に来い。いや、おめえがうちのお棚に来い。俺んところに来い。ちょちょちょちょ。あんたたちそんなところで取っ組合してちゃいけないよ。とととと、危ない、危ない。ほーら、鏡が割れちゃったよ。お前さんたちこれどうしてくれるんだい。なーに、心配いらねえよ。割れても末に、買わんとぞ、もう。
立川談笑さんによるストックインでした。笑わせていただきました、ありがとうございます。いや、歌だけで探し出してから最後どうなるのかなと思って、ね、ワクワクしてたんですけど、うん、そのお嬢さんを探し出したら長屋をくれると。
そう、三軒長屋、今住んでいるところが手に入る。しかも借金を棒引きにしてくれるっていうね。一生懸命にもう神さんにせつかれて探すわけですね。
そこの、 あのモチベーションがお金ってあたりもすごく人情味があって、
そうそうそうそうそうそう、ね、片やお嬢さんの方も、ええ、100円のご褒美が出るっていうね、みんなでね、そう探して歩くっていう、
はい、さあここからはファイナンシャルプランナーの長谷部真奈美さんを迎えして、先ほどの落語から読み取れる生活の知恵伺っていきます。お願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さあ、長谷部さんも一緒にこの落語ね、はい、今聞かせていただいてたんですけども一つの情報だけで人を探し出すっていうね、なかなか、難しい、はい、話だったんです
が、そうですね、
あのもし探すのが投資商品だったら、うんうん、これ何で情報を得てうまく探せばいいんでしょうかね。
まあ、情報収集というのはね、何を行うにしても、まあ、成功の鍵となりますが、うん、投資商品、はい、これもいろいろありますが、仮にですね株式投資の場合、たった一つの情報、一つのキーワードだけでも、そこからさまざまな関連企業への投資が考えられるんです、
う
んうん、例えばですね、はい、今度はここに新しい商業施設が建設されます、うん、開業しますという情報があったとしますね、うん、そうするとそれに関わる企業たくさんありますよね、うんうんうん、例えば商業施設であれば、あ、不動産会社だとか、うん、まあ、小売り、うん、それから商社なんてのもやっぱり手掛けている企業の中に出てくると思うんですね。あとはこう入るテナント、アパレル業界だったり飲食店だったり、そういった企業、まあ、たくさんいろいろと連想できますよね、
うん、でもそれ情報量ものすごい量になりますよね。
本当ですよね。あれもこれも入っちゃいますよね。
そうなんです、今の時代便利ですから、インターネットでねキーワードを入れて検索してみると関連企業名はたくさん出てきます、うん、ただですね、投資ですから株式を買うという時に実際確認しなきゃいけないのが、その企業の株式を私たちが売買することができるのかどうか、うん、ということなんです、うんうん、まあ、いくらその企業に投資をしたくても株式を上場していないと売買することはできないからなんですね、うんうん、でその企業が上場しているかどうかどうやって調べるかというと、やはり企業のホームページを見たり、それからヤフーファイナンスなんかでも検索すると出てきますね、ただですね、まあ、似たような名前の企業も多かったり、うん、親会社は上場しているんだけどその企業は上場していないなんてこともあるんで、まあ、ちょっと確認が必要になるんですね、うん、まあ、正確なのはもちろん証券会社に聞いてみるとか、うん、そういったことがまあ確実なんですけれども、うん、まあ、グループホールディングスとかありますよね、うんうんうん、なので確認していただいて、では上場している企業のホームページなら IR 情報といった投資家向けのページもあるんですよ、う
んうんうん、時々ちょっと端っこの方に、ね、ちょっとちっちゃいん
です。 IR 情報ってありますよね。
ありますね、
うん、開いたことないな
そう、開いてみると意外とたくさん情報が、これらはいいのは無料で情報収集できるということですよね。
あれってつまり投資家向けのページだったりするっていうことですか。
そういうことです。で企業の財務状況であったり、うん、有価証券報告書が出ていたりとか、 そういうのが載ってるんで、意外とこう面白いです、見てもらうと。で、実際株式売買するときにもう一つ大事なのが、株価だけではなくて売買単位にも注意する必要があるんです。うん、株っていうのは一般的には1株、うん、100株、うん、1000株といった単位で売買するんですよ。うん、でこれを単元と言います。うん、例えば株価が1000円で、うん、1つ単元が100株の場合は最低10万円が必要になるんですよ。うんうん、1000株だったとしますね、単元が。うんうん、そうすると100万円が必要になりますよね。うんうん、なんで自分の手元にある資金よく考えて、うん、実際数万円から売買できるものもあれば、最低購入代金がですね300万円を超えるものもあるんですよ。う
ん、へえ、つまり、じゃあその単元でしたっけ、
はい、
うん、1株ずつ買える、100株ずつ買えるっていうのは企業ごとに違うっていうふうに。
その通りです。
あ、そうなんですか。
それらも先ほど言いました企業のホームページだったり、はい、あのネットを検索すると出てきますので、うん、あとあの書店などで売られている上場している企業の業績や財務状況をまとめた企業のプロフィールが一目で分かるような情報誌もありますので、うん、はい、見てもらえると単位単元が書いてあります。
はい、じゃあ本当に何万円ぐらいで買えるものもあるってことですよね。
あります、あります。はい、
あ、そうなんだ。もっと何十万円とかね、100万円単位でないと、そんな株式投資なんて大規模なこと、大掛かりなことって思ってたけど、そうでもない、
ね、そうなんですよ。だから自分に合った始めやすいものを見つけてみるというのもいいと思います。あのインターネットならですね、もちろん無料で企業情報が得られるサイトたくさんあります。先ほど言いましたヤフーファイナンスもそうですし、あと意外と便利なのが証券会社のウェブサイト。
へ、
ここかなり詳しい投資情報が得られます。無料です。でアナリストの方々が出しているマーケットレポートとか、分かりやすい動画コンテンツもアップされるんで、見てみるのも面白いと思いますよ。
そうだ、へ、うん、やってる皆さんには常識なんでしょうけれども、我々みたいに全くこれまでね、うん、垣間見たこともない人たちからすると、新しい面白い世界かもしれない。
そうですね、うん、そのサイトの向こうにはすごく奥深い世界が広がってそうですよね。
そうそうそうそう、うん、もういっぱい先輩たちがねやってることが、世界が広がってるわけですよね。
そうです、そうです。実際にもう初心者の方もそうですけど、プロの投資家と言われる方々もこういった、まあ、毎日の新聞を読んだり、証券会社の調査レポートなどを参考にしながら投資判断を行ってるんで、まずは見てみるのもいいかもしれません。
はすべさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでみずほ証券から、投資初心者の方でも分かりやすいみずほ証券のホームページの使い方のお知らせです。ファイナンシャルプランナーの長谷部さんからご紹介いただきます。
今日は運用ニーズごとの対象商品というページをご紹介します。ここはNISAという国が設けた少額投資非課税制度に関するコーナーです。NISAについてはいずれ詳しくお話ししたいと思いますが、このページで注目したいのは、運用ニーズ別に具体的な投資商品の例が紹介されているということなんです。
大きく増やす、配当や優待を楽しむ、シンプルな商品が良いなどの項目があるんですね。
はい、投資に興味があるけど始められないという人は、自分に合った投資商品をどう探したら良いか分からなくて、それが面倒で始められないという方が多いんですね。例えば配当金を期待というコーナーがあるんですが、これは一定の条件のもと選び出した株式の予想配当利回りのランキングや、その株式がいくらから買えるのかといった情報が出ていたりします。投資を考え始めるヒントの一つになりますね。
10万円以下でも投資できる株式もあるんですね。こうしてちょっとヒントがあるときっかけをつかめるかもしれないですね。
そうなんです。こちらのページですが、検索サイトからみずほ証券でNISAと入れると、みずほでNISAというページが見つかります。その中にNISA対象商品というアイコンがありますので、そこから入ってください。
みずほ証券でNISAですね。皆さんもぜひアクセスしてみてください。長谷部さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
わみずほ。
東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。はあ、インターネットのね IR 情報
なんかねキーワードをいただいた気がします
ね、うん、あ面白そうだなって思う企業のホームページを覗くことはあるけれども、商品を見たりだとか、はい、通販コーナーを見たりで終わってるんですよ
そうです ね、確かに。
もう一歩進んで知らない世界、あ今度見てみます、楽しみです
今日の放送はポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください。番組の感想メッセージもお待ちしています。落語千金のホームページからお願いします。さあ談笑さん、来週の落語は何でしょうか。
来週はですね、古典落語おみきどっくりをお送りします。お楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。
投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また、投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。